立憲市民フォーラム、星逸郎。コロナ禍、校庭を開放し、公園の混雑緩和を。緊急事態宣言下、校庭開放の中止について。星。丸一、体温を小学校に毎日報告しているため、熱のある子を確認できる。その児童が放課後を自分の学校の校庭で過ごすのだから、不特定多数の子が集まる機会を公園よりも減らせる。丸2、校庭開放に参加するには受付を通るため、そこで手指消毒ができる。丸3、校庭を閉じていることで近隣の公園が混み合ってしまっている。4月23日からの緊急事態宣言に伴う校庭開放の中止に対して、校庭を使える方が合理的であるとの趣旨でご意見を保護者からお聞きしている。14人からそれぞれにお聞きしたが、この3点は共通して言われている。この意見を市はどのように受け止めるのか。市、宣言の再発出により徹底した外出自粛が国、東京都から要請されている。市民の生命と健康を守ることを第一優先と考えた時の最適な手法として、こうした方針を組み立てている。地域の声で作り上げる戸倉公園に。星、市民の意見に基づき都市計画公園、戸倉公園の実現を要望し続けている。整備の進め方に関する知識が私にはない。そのため、公園設計に詳しい市民の方からレクチャーを受け、どのような公園にするのかとのコンセプトを決める段階が重要であることを学んだ。この点をどのように進めようと考えているのか。市、戸倉公園のコンセプト案は、2022年度に市民に示し、ご意見を伺い決定していきたい。星、受賞や誤中の児童生徒、PTA、自治会、障害者施設、保育所など、公園予定地の周辺の皆さんの声を基盤に、具体的な公園づくりを進めていただきたい。市役所が住民のもとに足を運ぶヒアリングも行い、地域にある豊富なアイディア、意見を集約していただきたい。市、団体へのヒアリングを含めて市民意見聴取の方法については今後検討していく。立憲市民フォーラム、長谷部豊子。誰もが生活しやすい地域へ。居場所について。問い、子ども食堂の現状と拡充を。市、現状は指定管理者が2カ所自主事業で実施。並木公民館では収穫野菜を調理し食べて地域の多世代交流を行った。今後の必要性等を確認し課題等の整理をしていきたい。公民館は学びの場で、子どもの貧困や孤食、孤独の子、食べるといった地域課題を解決する講座の実施は可能と考える。ヤングケアラー支援。問い、市の取り組みと当事者に届く支援は。市、相談支援総合調整会議で情報共有。表面化や実態把握の難しさが課題で、福祉医療分野と教育との連携が重要。小中学校では児童生徒が身近な大人に自ら助けを求めることができるよう、各学校で SOS の出し方の教育に取り組んでいる。司法やツイッターで情報発信し、当事者に届く取り組みを推進したい。引きこもり支援。問い、現状と関係機関との連携は。市、相談は本人の家族からが多く、内容は多重化、長期化の傾向が見られる。福祉、保健、医療、雇用、 教育等を連携し対応が必要。若者支援地域ネットワーク会議で、重層的・継続的な支援の推進体制で既存の組織で支援を進め、家族会等については研究する。高齢者施策について、問い、認知症当事者の声を生かす取り組みと身近に行ける認知症カフェの開催を。市、国の認知症施策推進大綱の施策に普及啓発本人発信支援がある。昨年度、認知症のご本人に認知症サポーター養成講座でお話をしていただいた。コロナ感染症状況を見ながら、さまざまな形態の認知症カフェの展開を検討する。再犯防止の取り組みについて、問い、再犯しないよう当事者に届く相談先情報を。市、市のあらゆる施策の中で必要な支援が届くよう関係機関と連携しながら取り組みを進める。自治会・町内会の支援。問い、加入状況と支援を。市、4月1日現在 37.59%、 昨年より微増。各団体の活動情報を市ホームページで掲載し、町内会と参加希望者をつなげるための準備を進めている。
自由民主党市議団、小作義明。住み続けたい街づくり。野川整備について、長年熱心に清掃活動、野川の周知等を続ける市民団体から整備の要望が続いている。今また新たな市民活動の声を聞く。経済、快適性、防災等を優先にして恩恵を受けてきた。それを理解し、未来に向けて自然豊かな野川を再生する責任があると思うがいかがか。市、機運醸成を進めてきた。さらに要望を都に伝える。公園整備について、一時避難場所のない地域の取り組みについて、一時避難場所がない地域での地区本部の運営場所への対応は。市、できうる限りの対応をしている。今後は地域の要望を聞き調整取り組みたい。新たな公園設置も視野に入れる。国分寺駅南口整備について、輝き像、台座、景観、バリアフリー、分バス乗り場の並び等問題あり、対応を伺う。市、現在 JR と課題の共有、今後の維持管理、整備について協議を進めている。来年度には市民参加を行い、整備方針をまとめ整備を進めたい。自殺対策について、命を守る直接的な取り組み、進め方を伺う。市、関連する事業の施策を総動員、生きることの包括的な支援と周知を進め、支え合いたい。青年貢献制度について、これから大切なこと、制度の取り組みについて伺う。市、早い段階から周知啓発を続けて行う。補佐、補助と段階的な利用も広め、受け入れ側の人的体制も整えたい。高齢者住宅について、住み続けたい場所の選択ができることは大切。市、住み続けたい思いに応えたい。サービス付き高齢者住宅について、看取りまで含めて調査、安心と選択肢を確保する。鋭意取り組む。身寄りのない市民の葬儀について、現状について責任を持って葬送していることを確認。今後の単身者増加への対応を想定し、今後の調査研究を求める。 向井派、国分寺生活者ネットワーク、高瀬香織。子どもたちの SOS を見落とさない目を。介護報酬改定は、介護事業者に感染症や災害発生時の業務継続に向けた計画策定や訓練、認知症介護の基礎研修などさまざまな対応を義務付けた。支援が必要だ。答え。情報提供し、各事業所が適正な対応を図れるよう支援する。事業所のニーズを把握しながら、市独自の研修等も企画していく。問い。同居家族や二世帯住宅では、生活援助が使えず、介護離職になることがある。利用決定の判断基準は。答え。国は個々の利用者の状況により判断すべきとしている。市でも確認シートを作成し、適切なアセスメントを実施した上で、ケアプランに位置づけることとしている。同居家族のいる場合の算定に慎重な事業者があると聞く。適正に対応するよう周知を図る。問い。総合事業のサービス A は、A はアルファベット大文字。市の研修修了者が担うことを想定した報酬単価になっているが、訪問型でほぼすべて、通所型で半数が有資格者。報酬の考え方の整理が必要だ。答え。これまでは国が上限を定めてきたが、今回国が定める額を勘案して、市が定めることになった。検討を進める。ヤングケアラーの概念を理解していないと、家の手伝いを良くする良い子と捉え、その存在に気づけない。子どもたちが過ごす学校での理解が必要だ。答え、重要なこと、校長会で伝えるなど、機会を見て周知していく。問い、ケアラー自身がどうしたいかを選べるサポート体制を。答え、庁内連携を図り、市の状況に応じた体制整備に努める。長引くコロナ禍で、家庭環境の変化や、多くの情報に不安やストレスを抱える児童・生徒もいる。丁寧に様子を見守ってほしい。答え、一人一人を見つめながら、教職員が組織的に重層的な支援を行っていく。都は就労困難者が雇用契約を結び、他の従業員と共に働く事業所、ソーシャルファームを認証し、支援する制度を始めた。普及啓発を。答え、ソーシャルファーム支援センターを案内し、共催するセミナーなどで周知啓発する。